今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の4章16節から30節です。ルカによる福音書4章16節から30節、はじめに21節までをお読みいたします。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。イエスは書を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方にが聞いた通り実現しました。アーメン。ではお祈りいたします。愛するイエス様、あなたの御霊の御油がまずあなたに注がれ、そして大祭司アロンの頭に注がれたその油はひげに滴り、その衣に滴り、その体の隅々に至るまで滴るように、頭なるイエス様の穴、あなたに注がれた油は私たちにもそれが滴って、そしてあなたの御業をなすものとされ、あなたの御霊が注がれたものとされたことを感謝いたします。どうか私たちをあなたの御霊によって満たされたものとして、私たちがあなたの聖霊に満ち溢れる通りに、あなたの語らせてくださる新しい言葉を語らせてください。このしもべに語らせ、またこれに預かる一人一人にも語らせてください。これからのこの時、あなたがすべて清め支配し、このしもべを、またこれに預かる一人一人を整えてくださいますように、一切を御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。昨日の、富士においてイザヤ書の学びをしていたんですけども、そこから、このルカの福音書の4章の方に導かれまして、でここ、主の、御霊がイエス様の上におられる、ね、まあ、そのイザヤ書の予言が成就したところ、イエス様が宣言された箇所ですけれども、でここで、ね、イエス様はご自分の育ったナザレに行って、そして安息日に、街道に入って、でそして、イエス様に預言者イザヤの書が渡されました。イエス様は、ね、御言葉であられるイエス様に、ね、御言葉の巻物が渡されたんです。イザヤ書が、そしてそのイザヤ書イエスさんを渡された時、こう書いてあるところを見つけられたって書いてあります。まあ、要するに、まあ原文の方を見ますと、探し当てた、ね、イエスさんはイザヤ書が手渡された時、イザヤ書のこの箇所、ね、ちなみにこの箇所というのが、まあ、昨日その学びの中に、ありました61章なんですけども、本当に恵み、ね、主の恵みに満ちた箇所です。こう書いてあるのをイエス様が、ね、探し当てられた、見つけ出された。御言葉であられるイエス様がわざわざこの箇所を開いたのにはやはり理由があるんですね。 18節のところを読みしますと、私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人のには目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。アメン。主の御霊がおられる。そして、私に油を注がれたのだから。ちなみに、イエス・キリストという名前、イエスという名前は、イエシュは、あのユダヤにはたくさん、いる名前です。ありふれた名前です。名前の意味は、神は助け、イエシュは、あのヨシアキのヨシア、それと同じです。イエシュは神は助け、救いの神は救い、救いの拠り所はただ神にあるという、そういう意味ですけれども、でそれでキリスト、これ、名前とか名字ではないんですね。称号です。キリスト、このキリストはどういう意味かというと、それ油注がれたもの、あるいはメシア、ヘブライ語ではメシア、油注がれたもの、それがキリストの意味です。ですから、キリスト、油注がれたもの、この、預言者イザヤの書において、私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと、私に油を注がれたのだから、イエス様には油が注がれた。だから、イエス様がこの、イザヤ書の書を、これを、巻物をその人々、そこの当時いる人々に向かって話されたのが、今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました、そういうふうにイエスさんが宣言された。要するにイエスさん、自分は自分自身が油注がれたものである、そういうふうに、言われた、そのような、解釈がだいたい一般的な解釈ですけども、でもこの21節、A さんが話された言葉、新改訳では、今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました、書いてあるんですけども、日本語の聖書には耳という言葉がないんですが、でも原文には耳という言葉があるんです。韓国語にもあるみたいですね。ちなみにキングジェームズバージョンはこの A さんの言葉はこう書いてあります。This dayIs this scripture fulfilled in your ears?、要するに、この日は、この御言葉が、fulfilled、要するに、成就した、満ち足りた、プレローというギリシャ語です。プレロー。要するに、もう、満ち溢れる。そして、どこにおいて満ち溢れたか。In your ears、あなた方の耳の中で、in という英語、ギリシャ語では en なんですけども、要するに中に、あなた方の耳の中でこの御言葉が今日成就した、満ち溢れた、そのことをイエスさんがおっしゃってるんです。御言葉の成就はどこで行うか、それは皆さんの耳の中で成就します。そしてこの言葉、イザヤ書の預言者イザヤの書、この言葉、私の上に主の御霊がおられる、主が、貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれた、確かにイエス・キリストは油注がれた方です。そして同時に、福音を伝えるのは何もイエス様の専売特許じゃないんですね。人間にイエス様は託されました。まずイエス様には油注がれました。そしてイエス様は、十字架で見苦しみを受けられて死んで葬られ、3日目によみがえって、そして復活された、そして天に昇られた。天に昇られるときイエス様は弟子たちに、この、貧しい人々に福音を伝えること、使わされること、囚われ人に赦免、盲人には目の開かれることを告げる、虐げられている人々を自由にする、 主の恵みの年を告げ知らせる、この役割ね、イエス様が昇天されるとき弟子たちにこれを託されました。全世界に出て行って福音を伝えなさい。イエス様は、ね、弟子たちに その大宣教命令を託された。それと同時に聖霊の油をイエス様は、ね、弟子たちに注がれました。弟子たちに聖霊のその息を吹きかけられたのは復活のその日でしたね。あのヨハネの21章、ここ最近学んでおります。御霊を置きなさい、ね、聖霊を置きなさい。イエスさんが息を吹きかけられました、弟子たちに。私たちもそうです。ですからまずイエス様に父なる神さんから油を注がれた、ね、それゆえ、ね、キリストと呼ばれるようになった。そしてそのキリストの御油が皆さん一人一人にも、ね、注がれるんです。復活の日の朝、イエスさんが夕べですね、イエスさんが息を吹きかけられて、そして私たちのその聖霊で聖霊が与えられた。でもまだその聖霊が、ね、プレレースする、満ち足りて、要するに聖霊充満して聖霊に支配された状態になる。それは、ね、ペンテコステを待たなくてはならないんですけども、でももう聖霊がそれは注がれた。これはもう確かに成就したんです。そして、ね、イエスさんが天に昇られた、イエスさんが昇天されたところ、ね、あのヨハネの福音書でこの間を読みました。イエスさんが、ね、天に昇られること、それは私たちにとって良いことです、益です。なぜならイエスさんが天に昇られたことによって助け主聖霊が、ね、私たちに与えられるから、ね、もしイエスさんが天に昇られなければそれが与えられない。けれどもイエス、私が、ね、父の身元に行くこと、それはあなた方にとって益です。ヨハネ福音書でイエス様が宣言されました。イエス様が天に昇られてくださったゆえに、ね、あのペンテコステの、出来事が起こるわけです。そして弟子たちは聖霊に満たされて、聖霊に促されるままに新しいことを語り、ね、そして人々に自分自身のその罪について、義について、裁きについて、人々にその過ちを認めさせました。だからあのペンテコステの日、使徒ペテロの口から語られたその御言葉、ね、それによって多くの人々が心を刺されました、ね、私は何をすればよいでしょうか、ね、その結果、その日3000人もの人々が救われました、ね、ペテロは悔い改めなさい、そしてバプテスマを受けなさい、ね、そのようにして3000人の人々が、ね、捕獲されたんです。あの臆病なペテロ、もう大勢の前で、ね、イエス様のあの十字架のにかかれる前夜、ね、大勢の人々の前で私はイエス様を知らないと3度も呪いをかけてまで宣言したあのペテロが、もう1年も経たない、半年も経たないうちにそんなに作り変えられて、大胆に、ね、あの、ね、十字架に、ね、イエス・キリストをつけた、神の御子をつけたのはあなた方です、ね、そういうふうにもうはっきりと宣言、大胆に宣言した。聖霊に満たされたゆえです。だから私たちも、ね、聖霊を求めるべきです。この、ね、恵みに満ちたイザヤ書の、ね、62章、これ、ね、確かにイエス様に対しての言葉です。成就しました。そしてイエス様は、ね、昇天された時、このイザヤ書62章の、ね、この宣言、私たちに託されたんです、ね、聖霊充満を、ね、私たちに対しても満たされた、ね、主の御霊が、ね、皆さんの上にもおられる、ね、主が貧しい人々に福音を伝えるように、ね、皆さんにも油注がれました、ね、聖霊の油が皆さんにも注がれて、それは皆さんの上にね、とどまっています、ね、第一ヨハネの手紙の方で、ね、あなた方にこの聖霊の、ね、あなた方に、ね、注ぎの油が、ね、キリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっている、新科訳であるんですけど、ね、これ注ぎの、ね、流れ落ちて、ね、注がれたその瞬間だけそこにとどまって、ね、すぐに流れ落ちてしまうような、そういう油ではないんですね。塗り油なんです。ギリシャ語ではカリスマ、塗り油、ね、軟膏のあの油です、ね、その油があなた方のうちにとどまってる。で、それであなた方は誰からも教えを受ける必要がない。彼の油が、 ね、そのとどまっている油が皆さんに全てのことを教えるから、聖霊が皆さんのうちにとどまっているんです。だからその聖霊の油が皆さんに全てのことを教えます。聖霊はイエス・キリストを証しする霊です。イエス・キリストを栄光化する霊です。その油がとどまっているように、ね、私たちはキリストを証しすることが、ね、大胆に証しすることができる。で、そしてこの、ね、イザヤ書の言葉は、イエス様がおっしゃったことは、今日、ね、あなた方に実現した。この日は、この御言葉があなた方の耳の中でプレローした日、ね、満ち足りた日、成就した日です。ですからイエス様の御言葉を人々が聞くとき、ね、イエス様の言葉はロゴスです。そのロゴス、ね、ロゴスというのは要するに断りを表す、そういう言葉ですけれども、ね、物事の断り、物事の法則、真理、それを表す言葉ですけれども、それが、ね、人の耳に入った時、それは、ね、その人が耳の中で受けた。そしてその人によってそれが成就するんですね。御言葉は種、そして撒かれる一人一人はそれぞれ土地です。ですからそれぞれにおいて結ぶ分量も違いますし、ある人は結ばない、ね、どういうふうにして結ばないか、ね、ある人は、ね、茨が生えて結ばない、ある人はもう石が固くなで結ばない、そういう違いはあります。でもある人は30倍結ぶ、ある人は60倍結ぶ、ある人は100倍結ぶ、一人一人に対して違うんです。ですから、ね、御言葉の種があなた方の聞いた通り、ね、耳の中で実現した。これ皆さん一人一人において違うんですね。で、ここにいる人々、当時、ね、これが宣言されたのは、ね、イエスさんが育ったナザレの町の中での出来事でした。イエスさんのことを、ね、幼馴染たちがたくさんおります。イエスさんの父親も知ってる人、イエスさんが、ね、10歳の時どうだったか、20歳の時どうだったか、ね、それを知っている人たちがたくさんいるんです。ね、故郷ですね、その故郷の人々はこのイエス様の恵みの御言葉をどう受けたか、ちなみに、ね、この14節の方を見ますと、イエス様は、ね、御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。するとその評判が周り一帯にくまなく広がった。イエスは彼らの街道で教え、皆の人に崇められた、ね、ナザレの町でないところでにおいてはイエス様の評判がもう満ちあふれて、皆の者に崇められた、ね、人々はこのイエス・キリストこそ、ね、素晴らしいお方だ、そういうふうに判断したんですけども、でもこのイエス様の故郷の人々は、ね、22節見ますと、皆イエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いた、ね、そしてまたこの人はヨセフの子ではないかと彼らは言った、ね、この人はヨセフの子だ、ね、あのマリアとヨセフの間に生まれたと言われているあのイエスではないか、ね、大工の子ではないか、子供たちは何人いて、でそれで、ね、姉妹たちも自分たちの中に嫁いでいる、あのヨセフの子ではないか、ね、そういうふうに人々は判断するんですね。イエスというお方をどう判断するか、これによって、ね、一人一人の中でイエスさんの御言葉の種が実を結ぶか結ばないか、あるいは実を結んだとしたら、ね、何十倍実を結ぶか、それが関わってきます。皆さん一人一人がこのイエスというお方をどう評価するか、どのように、ね、見ておられるか、それぞれによって違います。ペテロはイエス・キリストを生ける神の御子キリストと告白しました。別の人は、ね、あれは惑わすものだと評価しました。このナザレの人々はヨセフの子ではないかと評価しました、ね、ヨセフの子、人間の子、ね、自分たちと同じ人間ではないかと評価する人はこのイエス・キリストをどういうふうにこれからしていくか、ね、これから書いてあるんですね。イエス様はそのガリラヤの人々に対して、ね、23節言われます。きっとあなた方は医者よ、自分を治せという盾を引いてカペナウムで行われたと聞いていることを、 あなたの郷里のここでもしてくれと言うでしょう。またこう言われた。誠にあなた方に告げます、預言者は誰でも自分の郷里では歓迎されません。私が言うのは真実のことです。エリアの時代に3年6ヶ月の間天が閉じて全国に大飢饉が起こった時、イスラエルにヤモメは多くいたが、エリアは誰のところにも使わされず、シドンのサレプタにいたヤモメの女にだけ使わされたのです。また預言者エリシャの時にも、イスラエルには雷病人がたくさんいたが、そのうちの誰も清められないで、シリア人ナーマンだけが清められました。これらのことを聞くと、街道にいた人たちは皆ひどく怒り、立ち上がってイエスを町の外に追い出し、町が立っていた丘の崖の淵まで連れて行き、そこから投げ落とそうとした。しかしイエスは彼らの真ん中を通り抜けて行ってしまわれた。アメン。なんとこの、ね、イエスさんの故郷の人たち、イエス様を崖から投げ落とそうと、ね、怒って町の外に追い出して、崖の淵まで連れて行って、そこから投げ落とそうとまでしたんですね。本当にイエスというお方をどう評価するか、これが関わってきております、ね、きっとそこまでしてもう故郷の人たちがこのイエス様を、ね、もう小さいところ時から見知っていたこのイエス様を崖から投げ落とそうとした、ね、もう冒涜したみたいな、なんかそこまでの怒り狂い、またもう本当に固くなな、ね、心、石のような固くなな心のゆえに、ね、イエス・キリストのそのメシアであられることを知らない、むしろ、ね、誰々の子供、ね、そういうふうに評価するんですね、このしもべ、ね、林和也、ね、林常雄の息子だ、そういうふうに、まあ、人間的にはそうなんですけども、でも御言葉を語るときはパスターなんですね。あれは誰々の息子ではないか、ね、預言者を預言者として評価するならば預言者から受ける報いを受けるんですけども、ね、そして義人を義人として評価するなら義人から受ける報いを、ね、人は受ける。イエスをキリストとする、ね、油注がれたものとして評価する人には、ね、イエス様の語られた恵みの御言葉はそれぞれ一人一人の耳の中で実現し成就し、そして、ね、油注がれたものというその報い、それを聞いた一人一人が、ね、それが成就して実際に受けるんです。聖霊をイエス様を、ね、聞くこと、まず信仰は耳で聞くことから始まります。そしてその耳で聞いた御言葉、それを皆さんの心の内に混ぜ合わせ、そしてそれを皆さん自身が信じて自分の中にもなったというふうに皆さんの耳の中で聞いて信じるなら、皆さんにもこの聖書の御言葉は全部、ね、成就するんです。このイザヤ書のみならず、ね、新しい言葉はこうやって語り、蛇をもつかみ、ね、毒を受けても決して害は起きない、それらのことは皆さんのうちに、ね、皆さんの信仰の度合いに応じて成就していくんです。だからイエス様のその言葉を皆さんが信じること、皆さんの心に混ぜ合わせて皆さんと一体化させ、そして信じたならばその通り行うこと、これがとても重要になってくるわけです。ですからある人は、ね、皆さんの言葉を聞いても、ね、身を結ばない、あるいは根っこさえ出さない、根っこ出す以前にカラスが飛んできて食べてしまう、そういうことが一人一人の中に、ね、それぞれに対して御言葉の種がまかれたら違う反応をそれぞれが起こすんです。ある人は、ね、茨が塞いでしまう、でもある人はそれを受け入れたら100倍実を結ばせる、ね、イエスは真っ先に100倍と言われました。少なくても60倍、もっと最低でも30倍実を結ぶ、ね、イエスの言葉を受けたらそうなるんです。そして実を結ぶんだったらその結んだ実がますます、ね、他の人たちにまかれて、そしてこの命がどんどん増え広がっていくんです。耳で聞くこと、これが大事です。 イエス様がわざわざ、ね、このイザヤ書が渡された時わざわざ引用されたのがこのイザヤの62章の、ね、私の上に主の御霊がおられる。皆さん御霊に満たされたいでしょうか。
アーメン。
であるならばこの御言葉を皆さんの耳の中に受けたならば、それを受けて自分も御霊に満たされたいと願い求めるべきであり、御霊がとどまったということをこれを皆さんは信じるべきです。そして、ね、主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。アーメン。確かにイエス様に油が注がれました。そしてそのイエス様に注がれた油、それが、ね、あの詩編において書いてある通り、ね、主はね大祭司アロンに、ね、油を注ぎなさいと大祭司を任命された。大祭司アロンの頭部に頭に注がれた油、ね、頭にまず大祭司の頭に注がれた油はひげに流れ滴り、そしてその衣にまで、ね、流れが滴っていく。キリストの体は教会です、ね、教会はキリストの体です。そしてキリストの体の頭はイエス様です。イエス様にまず油が注がれた。そして注がれた油は体にまで滴っていく、ね、教会にまで滴っていく、ね、教会群れです。皆さん一人一人にもキリストに注がれた油が皆さんにも流れていく。皆さんがキリストにつながっているならば、ね、誠のブドウの木であるイエス様につながっているなら、皆さんが多くの実を結ぶんです、ね、キリストというお方から流れ滴るその養分、その油、それが皆さんにも届くからです。そうして、ね、皆さんも伝えるんです。福音を貧しい人々に、そして囚われ人には赦免を告げ知らせ、盲人には目の開かれることを告げる。虐げられている人々を皆さんも自由にするんです。また主の恵みの年を皆さんも告げ知らせるんです。このこと皆さんの耳の中で今日実現した、ね、This day is This scripture fulfilled in your ears。 アーメン。皆さんの耳の中で実現する。どうか御言葉がますます、ね、一つ一つの言葉、皆さんが聞くとき、皆さんが読むとき、ね、声に出して朗読するとき、皆さんの中に実現して、そしてキリストの技を世において世界において実現させていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。あれれ、愛する様、私たちのところにも来てくださったことを感謝します。私たちにもあなたが御言葉を語ってくださったことを感謝します。今私たちは聞きました。聞いたこの耳の中で実現すること、これを私たちのものとし、そして100倍の実りを結ばせてください。少なくとも60倍、もっと少なくても30倍しよう。実りを結ばせ、そしてさらに多くの死を囚われる人には解放を告げ知らせることができますように、病の人を癒すことができますように、あなたの恵みの年を告げ知らせる、その福音を伝道する者として、どうか一人一人をあなたの御霊によって満たしてください。聖霊の油が私たちの上にとどまっていることを感謝します。私たちはあの弟子たちがペンテコステの日に聖霊に充満し、聖霊に導かれ、聖霊に支配されて全世界へと新しい言葉を語りに出ていったことを覚えます。主よ、私たちにもその幸い、その恵みに預からせてください。一人一人がこの御言葉を携え、命の働き人として豊かな実を結んでいくものでありますように、イエス様のお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もこの御言葉を通して、主よ、今まで私たちが本当にこの文字として捉えていったその言葉が、御子なるイエス・キリストの宣言によって、骨の上に肉が生じ、そして主が息を吹き込んで生きた霊になった、このアダムの孤独、イエス様のその息、それによって生き込まれて、私たち一人一人の耳の中に入り、私たちをこの御言葉に 接ぎ木してくださったことを感謝いたします。何百年もの間ずっと予言されており、ただ待ち遠しい人々がそれを見て宣言していただけの言葉でした。でも予言された通り、この地上に来られたイエス様が道地から送られた、そのイエス様が、この予言された通り来られたイエス様が、ご自分を明かすその御言葉をご自分の息で命で宣言することにより、その御言葉が私たちの耳に成就するようにしてくださったことを感謝いたします。一人一人の耳に、主よ、あなたの命によって、あなたの息遣いによって、あなたの願いによって、この御言葉の実体化されたあなたが宣言してくださって、主よ、それが私たちの耳に成就して、その御言葉を信じるそのすべての人々の目を癒し、耳を癒し、口を癒し、思いを癒し、心を癒して、泣いている私たちの手足を癒し、そして信じて救われた、信じて許された、信じて満たされた、信じて生かされた、信じて用いられた一人一人のイエス様の弟子、神の子としてくださったことを感謝いたします。御霊によって、この御言葉の尊さを私たち自身が悟り、この御言葉を聞かせてくださった御心に沿って、主よ、私たちが解放され、主の皆を褒めたたえることができますように、私たちを祝福してください。使わされた聖霊によって私たちを悟してくださり、この御言葉の宣言、この御言葉の宣言により、そして成就しようとするあなたの栄光を聖霊によって私たちに成就してください。主の皆を褒めたたえ感謝いたします。御父がこのイエス・キリストを送ってくださったこと、そしてイエス・キリストにあって聖霊様が御父より送られて、今私たちのところに来てくださり、この栄光に満ちた御言葉を悟し、今日私たちの耳にこの御言葉が入り成就するように、満たしてくださいますように、祝福してくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。